おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあさあ、それでは西内圭さんがお書きになった統計学が最強の学問である、なぜこういうタイトルがついたのか、その一例を紹介しましょう。これはなるほどと思ったんでありますけども、
はい、
統計学というものを医学に生かした先人といいますか賢人、そのスタートの方は19世紀ロンドンで統計データを使って疫病に立ち向かった、疫学の父、ジョン・スノーという人の活躍。19世紀ロンドン。このロンドンの疫病と言いますのは、これ実はコレラなんです。コレラの大流行に、産業革命途中の途上の、イギリスはものすごく苦しむんですね。原因は一体何なのかということで、多くの医療関係者は、みんなで手分けして調べるんですな。コレラの原因を。
はい。
コレラが発生するところの統計で一番間違いないのは、ゴミ。あるいは排泄物の管理ができていない。そういうところでコレラが発生してるんで、コレラというのは、その、悪臭を、匂い。
はい。
悪い匂いを、で媒介して広がる病ではないか。ということで、
はい、
下水整備と汚物処理を徹底したんです。時の政府、はい、行政官は。ところが、下水を整備したり、汚物をきちんと整理した割には、さらに7万人の死者が積み重なった。結局、下水整備とか汚物処理ではないんじゃないかっていう。やっぱり世の中って単純に考えちゃいけないんだな。
はい。
そこで、そういうことに疑問を持った外科医のジョン・スノーという方が、データのサンプルの集め方が間違ってるんだと。で、データを集め直そうと。統計をもう一回取り直そうと。ほんで、立てた問いが、コレラで亡くなった人から話を聞き、その人の家へ行って、その人の家の環境をまず観察する。
はい。
これが一つ。二つ目。同じ環境で、コレラにかかる人と、コレラにかからない人の差は何か。それを現場まで行って統計を取る。それが二つ目。
はい。
三つ目。データから、コレラ発症と非発症の違いについて検証する。この三つ。こういう問いを立ててデータを集めるんです。
はい。
そこで判明したことは一体何かというと、水道だったんですよ。水道会社の A を利用している、4万件のエリアがある。その4万件の家のうち、1263名がコレラにかかった。
はい。
別の水道会社、水道用会社 B を使っているエリアがある。すぐ近くに。そこには、B 使ってる人は2万6000件ある。そこで何人コレラが出たかというと、98人だったと。
ああ、少ないんだ。
そう。つまり、水道会社の A と B を比較すると、1万人あたりで言うと、A は315名、B は37名。ということは、この統計の結果、統計が指し示すところは、これらの原因は水道水であると。
ああ、それはもうかなり確実な感じですね。
そうそう。これはものすごく、後で調べてみると簡単で分かってしまえばね。実は、その A という水道会社は、汚物を処理した処理場の下流にあったというね。
ああ。はい。
こういうことで、その、非常にわかりやすく言うと、統計を取ることによって本当の原因が、この疫学的に分かってくるということなんでありますな。はい。
はい、
近年でも教育に統計学が用いられるようになったという、そういうこともあります。統計学の面白さ。今日紹介したのは医学でございますが、これが教育学にも行けると、行かせるということで、そのあたり、また明日の続きということで、この次また明日のネタの上で。